そろそろ屋外では虫の声が聞こえています。9月とはいえ日中の暑さはまだまだです。止まりません。朝晩でも少し気温が下がってくれればほっとするのですが、まだまだ暑いので熱中症対策は今しばらくの間続けてください。それでは福士みなべ9月号をお届けします。表紙はオレンジの日に認知症カフェで夏祭りがありました。そこに遊びに来てくれた子どもたちがヨーヨー釣りで釣り上げたヨーヨーを持って得意そうな顔をして写っています。オレンジの人は認知症の勉強をしたり、認知症の人たちが集まってワイワイ言いながら楽しむ日です。次は目次です。2ページ、みなべ庁舎協会員募集のお願い。3ページ、私のボランティア体験記。4ページ、みなべ高校×福祉農園。5ページ、自宅でできるリハビリ。6ページから7ページ、福祉カレンダー、貸し出し用福祉用具、在庫情報。8ページ、福祉のお知らせ、インフォメーションと続きます。2ページ、みなべ庁社協会員募集のお願い。福祉みなべ8月号も合わせてご覧ください。社協会費とは、社会福祉協議会、社協は誰もが住み慣れた地域で、安心して生活ができる街づくりを目指し、住民参加の地域福祉活動を進めています。社協の財源は主に町からの補助金や事業収入などですが、社協本来の地域福祉活動は赤い羽共同募金の助成金や寄付金、そして社協会費が主な財源です。特に社協会費は住民の皆様の参加や協力によって福祉の充実した街づくりを進めるために最も重要な役割を果たしています。平成28年度社協会員加入状況、加入率は 62% です。一般会費は一口1000円です。28年度は3,31,500円、団体会費は一口5,000円です。28年度は130,000円です。合計3,161,500円となっています。次は社協会費の使い道、団体を1,000円に換算すると、給食サービスが120円、福祉農園事務費が150円、紙おむつが340円、福祉タクシー券が120円、ボランティア協力校が10円、弁護士相談が50円、地域福祉活動が80円、広報啓発活動が130円と分かれています。3ページ、私のボランティア体験記。7月25日から8月31日までの間、ボランティアへの理解を含め活動を始めるきっかけとして、サマーボランティアを実施しました。みなべ保育所で、みなべ高校3年の岡崎茜さんがボランティアに行きました。感想は、将来の夢が保育士なので、少しでも将来のために身についたらいいなと思い参加しました。やっぱり子供と触れ合うのがとても楽しく、子供が好きだなと感じました。去年に引き続き今年も参加してよかったです。保護者の人からも信頼されるような保育士になれるようにこの学びを生かして頑張ります。梅の里では、高木中学校1年生の森本ハオトさん、 感想はいつも地域のおじいさんおばあさんにお世話になっているので恩返しのつもりで参加しました。私の知らない昔の話をしてくれたり、歌を歌ってくれたりして、高齢者の方々とお話しするのがとても楽しかったです。同じく梅の里に、高木中学校の河本慎太君。感想は、将来につながるようにと思い、ボランティアに参加しました。施設では高齢者の方々と一緒に体操をしたり、食事のお手伝いなどをしました。一緒にお話をしている時が一番楽しかったです。高木保育所に、高木中学校3年の下野和子さん、同じく高木中学校3年の永井舞さんが行かれました。以前にもボランティアに参加したことがあり、その時楽しかったので、また参加してみました。しんどいこともあるけど、子供たちがとても可愛くて癒されます。来年参加しようか迷っている人は、悩むならした方がいいと思います。次は、制度の狭間にある福祉課題、生活課題解決への共同プロジェクト推進委員会。22法人が参画、指導を始めました。社会福祉法人の様々な改革案を盛り込んだ改正社会福祉法が平成29年4月から全面施行となり、適正な法人運営はもちろんのこと、地域における公益的な取り組みに社会福祉法人が取り組み地域に根ざした社会法人の姿を社会に発信していくことが求められています。この推進委員会は社会福祉施設を経営する県内社会福祉法人が相互に連帯して地域における公益的な取り組みを推進するもので、7月31日に第1回幹事会を開催し、地域における公益的な活動モデル事業の助成先を承認するとともに、次の活動方針を確認しました。活動方針として、1、共同プロジェクトへの参画促進。2、各社会福祉法人による取り組みの促進支援。3、市町村域、もしくは、小地域ごとの推進母体やネットワーク作りを支援する。次は、地域における公益的な活動モデル事業指定法人です。法人名は若浦会。事業名は最下層カフェ。助成金額は20万。愛徳園、愛徳子ども食堂。今福地区ふれあい食事会。助成金額は30万。聖アンナ福祉会。高齢者お困り相談事業。助成金額は30万。統合。社会福祉法人統合地域貢献事業、助成金額は30万となっております。以上、朗読担当は矢倉でした。
お詫びと訂正。前月号の2ページにて誤りがありましたので、次の通り訂正してお詫び申し上げます。福祉委員、おしね大谷、吉本庄司様。4ページ、高校生も地域の主体。みなべ高校と福祉農園。5月からみなべ高校異文化交流同好会のみんなが福祉農園に来てくれています。最近では花で町を元気にしようと駅前の通りにマリーゴールドやコスモスなどを植えてくれました。夏休み期間中も当番で水やりをしに来てくれていました。リーダーの榎本君は福祉農園に来始めて地域の人々と関わる楽しさを知りました。このようなつながりを持つことができてよかったです、と語ってくれました。デイサービスだより、悠々感、 アコーディオン演奏会開催。8月10日木曜日に、地域おこし協力隊の青木智弘さんが訪問してくれました。千葉県から現在はみなべ町清川に住み、みなべ町のためにと活動されています。その一環として、今回は得意のカーデアコーディオンを披露してくれました。馴染みのある童謡や歌謡曲の心地よい音色に、利用者さんはもちろん、職員一同も聞き惚れていました。演奏後は会場からは大きな拍手が起こり、今回の演奏会は大変素晴らしいものになりました。ふれあい認知症カフェの夏祭りに参加。8月10日木曜日の午後からふれあいセンターで認知症カフェの夏祭りがあり、デイサービスの利用者さんも一緒に参加させていただきました。輪投げやゲートゴルフ、ヨーヨー釣り、お菓子釣りなどのゲームがあり、祭りの雰囲気を楽しまれていました。特に輪投げはデイルームで行ったため、たくさんの子どもたちがゲームする姿を見て、利用者さんが始終笑顔で過ごされていました。おやつにはかき氷を食べ、冷たいけど美味しいわと言って喜んでくれていました。また来年も機会があれば参加させていただきたいと思います。虹祭りのご案内。日時、平成29年10月22日日曜日、13時から16時まで。場所は介護老人福祉施設2時、住所は日高郡みなべ町羽田 1450-1。 内容は各種団体及び職員による歌や踊りなどのステージパフォーマンス、そして出店です。食べ物やゲームなどがあります。問い合わせ先、社会福祉法人精英会介護老人福祉施設2時まで。電話 0739-84-2551。 担当は梅津さん、浅山さんです。5ページ、自宅でできるリハビリ、肩こり編、肩こりにいい運動の巻、パート2。肩こりでは、内臓疾患や頸椎症疾患などでも起こってきますが、不良姿勢及びストレスなどで起こってくる肩こりに対しての運動療法を紹介させていただきたいと思います。今回は肩甲骨の周囲にある筋肉の筋力強化の運動です。準備体操1。両肘を肩の高さまで上げ、両手を頭の上で合わせます。そして両肘を顔の前で合わせます。この運動をゆっくりと繰り返します。準備体操2。両肘を曲げ、肩の高さまで上げ、体の真横まで持っていきます。そこからさらに両肘を後ろに引きます。この運動をゆっくりと繰り返します。準備体操3。両腕を伸ばし、手のひらを下に向け、肩の高さまで上げます。さらに手のひらを下にしたまま上げていきます。この運動をゆっくりと繰り返します。効果。肩甲骨周囲の筋力に力をつけることで、肩関節周囲の血液の流れが良くなり、腕を支える力が強くなるので、肩こりを軽減する効果があります。ポイント。あまり力を入れすぎないように、リラックスして行うようにしましょう。 回数はそれぞれ10回から20回程度行いましょう。頻度は1日2、3回行いましょう。注意点。痛みがある場合は痛みのない範囲で行うようにしましょう。次回は肩こり編の肩こりにいい運動パート3ですので、来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション、理学療法士、大原和也。初心者からの手話教室、参加料は無料です。大人から子どもまで気軽にご参加ください。期間、10月4日、11日、18、25、11月1日の5日間です。毎週水曜日にあります。時間、午後7時30分から9時30分まで。場所は、みなべ公民館、みなべ町芝です。申し込み方法、申し込み書に必要事項を記載の上、みなべ町社会福祉協議会までお申し込みください。電話、72-5611。申し込み用紙はハート館に備えてあります。簡単な手話ができるようになりますよ。6ページ、貸し出し用福祉用具、在庫状況、ハート館、平成29年7月20日現在、電動ベッド0、手動ベッド1、車椅子9、ふれあいセンター車椅子5、電動四輪車0、エアーマット12、体位交換マット3、杖4、松葉杖5、ポータブルトイレ0、シャワーチェア1、吸引器1。貸し出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し用ベビーシート在庫状況。ベビーシート0、チャイルドシート0。数字で見るみなべ町の福祉。平成29年7月末現在。みなべ町人口 13,124人、マイナス27人、65歳以上の高齢者 3,980人、マイナス10人、高齢化率 30.3% プラスマイナスゼロ、ボランティア保険加入者数372人、プラス4人。ボランティア保険とは、国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。保険料、A プランの基本プラン350円、天才プラン510円、B プランの基本プラン500円、天才プラン710円。天才プランは、地震噴火、津波に対応した保険です。社協各事業所連絡先、ハート館芝447番地の2、事務所ヘルパーケアマネージャー、電話 72-5611、ファックス 72-5610、訪問看護ステーション、電話 72-1377、ファックス 72-5610、悠遊館羽田 1444-1、電話 72-5900、ファックス 72-5901。みなべ川支所、ふれあいセンター内にあります。事務所、ケアマネージャー、デイサービス。電話 74-3069、ファックス 74-8013。7ページ。福祉カレンダー2017年9月婚活パーティーのお知らせ。10月29日日曜日10時30分から15時まで紀州南ロイヤルホテルにおいて行います。 対象は25歳から40歳ぐらいの男女各10名です。申し込み先は婚活サポーター糸川さんまで。電話番号090-2199-9794です。配食サービス、ボランティア、9月1日、5日、8日、12、15、19、22、26、29、猶予間、4日、6日、7日、11、13、19、20、21、25、26、27、29、28、2時、2日、9日、16、23、30です。8ページ、9月福祉トピックス。九州北部豪雨災害義援金について、被災された皆様方にお見舞い申し上げるとともに、一日でも早い復興をお祈り申し上げます。みなべ町社協では、引き続き九州北部豪雨の義援金を受け付けています。多くの町民の皆様の温かいご支援をいただきますようお願いいたします。募金設置場所は、ふれあいセンター、ハート館、役場の窓口です。弁護士による無料相談。村上雄二弁護士。時、9月27日水曜日、13時30分から15時まで。ところ、社会福祉センター、ハート館。受付人数、6人程度。予約受付、9月1日金曜日からです。今月の福祉キーワード、子育てふれあいサロン。発達が気になるお子様の子育ての悩みや心配事、将来の不安など、一人で抱え込まないで、障害児を育てた先輩保護者の話を聞いてみませんか。時、9月30日土曜日、13時から、社会福祉センターハート館であります。お問い合わせ先は、みなべ町障害児者父母の会まで。みなべ町社会福祉協議会にあります。電話は 72-5611。申し込みは不要です。お気軽にお越しください。全員銀行だより、平成29年7月1日から31日まで了承いただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。満中院に際し、清川安葉正信様、酒井矢倉常彦様、高野畑中康隆様、東吉田渡辺由里子様、東吉田早田義雄様、東岩城松川義行様、芝古川幸子様、羽田高野博康様、見舞い返し清川大野久夫様、高野石橋清子様、熊瀬川平正富様、発本に際して、匿名一件。皆様からいただいた温かいご寄付は、地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。秋の気配を感じるこの頃です。でもまだまだ蒸し暑い日が続いております。夏の疲れも出てくるこの頃です。体調に気をつけてお過ごしください。朗読担当は山本陽子でした。